どうもこんばんは、笹山です。この番組はボーカリスト笹山が日常的な感覚でトークと音楽をお届けするポッドキャスト配信形式のウェブラジオ番組です。リビングオンザレコード、天然石のフローレンスの提供でお送りします。2015年7月29日ということでね、夏休みが始まって少しですかね。いや、まあでも前回言ったように宿題は全部終わってるでしょうという、そんなことです。ということで、素敵な歌会第14回の本番前ということで、どうも笹山です。
大石俊介です。
はい、ということでね、まあ、あれなんか珍しくめっちゃ一人で喋ってるやんみたいな感じですけども、別に特に理由はないですが、まあ、僕はちょっと一つ伺いたいことがあって、
はい、
今日の時点で珍しくなんかね、大石さんがやらない珍しい系統のツイートしてるなって思ったんですよ。
はい、
はあ、でまあパッとまあ来てからもね、あんまり目を合わせて喋ってくれないなと思っていて、何かこう心に帰してるものが今日はあるのかなみたいな感じなんですけど、その辺はまあ本番見たらわかる感じなんですか？
そうですね。
ハードボイルドな空気を今日は醸し出してますけども。
今日はいつもと違いますから。
いつも。ね、若干声が入ってるからちょっと不安なぐらいのハードボイルド感なんで。いやでもね、今回はこれでいいと思います。なぜなら、まあ僕もちょっとね、戸惑ってますから今。なんかいつもとちゃうなみたいな。本当に
すいません、そういう時期ですね、多分。
まあ夏がね、基本的に苦手だって話がもう毎回のように出てるじゃないですか、歌会では。で、まあ完全に夏真っ盛りの時期の開催なんで、正直テンション上がらないんじゃないだろうかって。まあ正直ね、ネガティブな意味じゃない方ですよ。まあそういう感じかなと思ってたら、今朝だからね、すごい今日は行くぜみたいな、まあ勝手に僕は感じた感じですよ。はい、なんて書いてたかな、具体的になんて書いてましたっけね。
今日の歌会なんですけど、もう今までで一番やばい歌会になると思います。
やばいんですよ。なんか珍しい感じやなと思ってね。
はい、思わず最後にいやほんまにってていやほんまに
マジやでと、
マジですよ、
マジでやばいでと、はい、いうことでね。まあまあ、どういう、それがやばさなのかわかんないですけどもね。まあ、これは、だから僕もちょっと本番まで、真相みたいなところは、
はい、
あるいはその、なんでそうなのかなんていうのは、ちょっと知らないままでいようかなと、まあ思ってるんで。はい、
一つだけ言っときますけど、
はいはい、
別にこう、機嫌が悪いとかそういうわけではないので。
あ、なるほどね。
後で言います。はい。
そうですね。今声入ってないですけど、ちょいちょい笑ってますからね、おじさんね。声なくね。
機嫌は悪いっていう、そういうわけじゃない
ですか。そうですね。音声だけで届いてると勘違いもされそうですからね。それは違いますね。
結構、こんな声でニコニコしてますから。
そうですね。まあ、じゃあ切り替えてということで、今回も、これはリビニチで配信されるものなので、今回もね、まあ、さっきチラッとだけお見せしたんですけど、枚数だけね。まあ、2枚にわたる、いただいておりますので。
ありがとうございます。
はい。素敵な投稿。
はい。
いただいておりますので。
ありがとうございます。
まあ、そうですね。一応歌った後に投稿などということなんですが、 まあ今僕もあの戦々恐々、あるいはドキドキワクワクしております。
はい。
どっちに行くのかわからないです。始まってみないと。
はい。本当いつもわかんない
です。本当にわかんないです。でも今回もね、あの、お馴染みの方から。今回はあれかな、でもお一方、初めてかな。
あれ
っていう方もいらっしゃいますね、多分。はい。
着々と。
そうですね。
増やしていってますね。
はい。今回は、ちょっと早めにいつもより配信をしたんですよ。
はい。
なので、あの、皆さん多分ちょっとこうね、あの、ネタを送るというか、そういう時間もあったんじゃないかなと思うんですけど。そう
ですね。いいですね。早い方がやっぱいいんですかね。
そうですね。まあ、あの、うん、遅すぎず早すぎずが一番いいのかなって今回もやってみて思いましたけどね。
はい。
早すぎたら多分忘れてるでしょうしね。
そうですね。絶妙なタイミングだったんですね。
じゃあ今回も割とみんなその前の配信を聞いて楽しんでもらった上でのっていうのがやっぱり基本としてあるみたいなので。まあドキドキしますけれども。はい。まあ、前回配信では何でも近いっすでっていう感じのね。あの、元気いっぱいだった大石少年が今回はちょっと大石青年になった感じでね、はい、お届けしてますけれども。本番交互期待ということでね。
そうですね。
はい。まあ僕もちなみにあの、実は結構滑り込みが多くて、
はい、
あまり読み込みができてないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。だからあのどういう内容かなっていうことは今正直喋りながらいまいち覚えてないんですけど。
怖いな
ぁ。まあとにかく楽しんでいただければと思いますので、はいはい、それではじゃあ振りだけじゃしておいていただきましょうか。機嫌が悪いわけではないんだよということを念頭に置きつつ大石さんにね、あの振っていただく声をみんな聞いていただいて本番いきますんでどうぞ。
それではごゆっくりお楽しみください。素敵な歌会第14回です。どうぞ。
あかんわ。
はい、わかりました。笹山と大石ですけど、
払うのかよ。
素敵なトークショー。はい、わかりますこの感じ。あの行きたいのに行かれんの。
めっちゃわかるよ。めっちゃわかる。俺誰かに飲みに誘われてもいつも行きたいけど絶対行かない。行きましょうよ。
行きましょう
よ。いやわかるから行きたいけど行かれへん。そこまで俺誰に誘われても絶対行かない。
行きましょうよ。
結婚式でも絶対行かない。
行きたいんですけどね。
行きたいねんで。
あ、確かに。
行きたいねんけど絶対行かない。
あ、それってこういう、それってこういう気持ちだ。
そう、そうそう。
ああ、
そう。
わかりました。
そうやね。
あ、今ちょっと、ちょっと一瞬わかりました。
わかるでしょ。
はい。
まあ、そういう、そういう感じで、やっぱ。それわかってくれる感じじゃないと。
OK。
はい、というわけで、素敵なトークショー。この時間はですね、ベラベラ喋る時間です。
OK! 今日これのために、あの、
はい。
ウィスパーボイスっていいですね、あの言葉は。
いや、割と僕あのバンドで歌い始めた瞬間からマジでそれめっちゃ苦いでましたから、
ちょっと勉強しようと思います。
勉強してみてください。
で今日の演奏ってどうなったんですか。大丈夫、だいぶその笹山さんが言うところのウィスパーだったと思うんですけど。
そうですね、あの意識してやれたらとてもいいんじゃないですか。少なくとも
勉強した
今日ってそうじゃないですか。まあ発端は正直仕方なし、
そうですね、
中で何とかしようでしょう。だからまあそういう意味ではね完成形ではないんであなたの中でもと思うんですけど、でも今日よかったですけど、ね、
勉強します。お願いします。
勉強してくれたら
いい
よ。
はい、
はい、誰やねん。いや今日面白かったです僕正直。
あります。
本当はあの冒頭に言った通りなんですけど、ああいうの伝わらないんであんまり内向きの金箔が面白い。じゃあ行きましょう。今日もたくさんいただいてるんで
行くぞ。
これはあのそうなんです、あの素敵な歌会はまあ来場されてる方もし続けてくれてるならばそうでしょうし、遠くの方からまあ見守っていただいてる方もいるんでしょうけれども、その方々も聞けるような形でこうトークコーナーで流してるんですよね。それを聞いてこう投稿いただいたり、まあ多分ご来場いただいている方もさっと潜んでいただいたりしてるんだろうということで、ね、素敵なこう投稿トークテーマっていうのをいただいておりますので、これが今日もたくさんある。これちょっとまあ事情があって大石さんに渡すのに今これ貼ってあるんですけど。まあちょっとまあ後で分かると思う。どうぞ。
こういうの初めてですね。
僕もね、あのライブの準備として初めてそういうのやりました。ライブの準備としては初めてやりました。
しかも隠し方がわりかし雑いです。
確実に高橋さんの人より分かんないでしょ。
いや、もう分かんないんですけど。これ見ちゃダメな、見ちゃダメなところなんですね。
冒頭だけでも、まあ、なるほど、ね、なんで隠してるかなってのは分かるでしょ、大体。
いや、そうですね。
はい、今回もね、いつもの方から、初めての方から、なんぼやこれ、ちょっと今、頭がぼやっとしてるから分からへんけど。
6
通いただいた。
はい。
もともとはね、そういうのじゃなくても、フリーで喋ってたりもしたんですけど、幸せなことにたくさんいただくようになったので、これを
判定して2ページいただける
ようにな
りました。
そうですね。読みながら、
これが3ページ、2ページだったらいいなと僕は思いますね。
いや、思わないでしょ。3ページだったら、でも、この間、偉い時間でしたからね、これ。
なんだかんだ。
はい。
面白かったんですけど。
今日はちょっと時間をね、ある程度、だから、測っていきましょうか。
はい、
何時ですか。
え9時。
あ、なるほど。じゃ30分ぐらいの目処にしましょうか。
はい。
はい、
食べましょう。
長引いてもね。って言ってる時に限って多分20分もたへんのがいいね。はい、では、もう順番にいきますよ、今日は。
じゃあ、この隠れてるとこから
。そう、隠れてるとこからいきましょう。
へ、
ペンネームカモメールさんがいただいてます。初めてです。ありがとうございます。第12回に、なぞなぞでもいいというやりとりがあったかと思うので、送ります。これちょっと一応見せていただいていいですか。なぞなぞ送りますって言ってるのにこの量ですよ。これいっぱいと思うでしょ。1個ですからね。
この量で1個です。
意味が分かんない
なぞなぞですね。 OK です。
これね、向いてないと思うんですけど、まあ聞いてくださいね。めっちゃ長いんで、物語風なんでね。ある一家に3人の子供がいました。3人は今日こそは絶対あるものを食べようと心に決めていました。今日は日曜でゆっくり寝られるし、それからゆっくり食べようと。ところがお母さんに立てて起こされ、部屋の掃除をしなさいと言われたので仕方なく掃除を始めた3人。時計を見ると午前8時半。1時間後にやっと部屋の掃除が終わったので、あるものを食べようとしたら、今度は宿題をやりなさいと言われました。しかし宿題が難しく、終わるまでに4時間もかかってしまいました。そしてついにあるものを食べられると思ったんですが、その時にはもう食べられなくなってしまっていたため、3人は悲しくて泣き出してしまいました。さて、3人が食べたかったあるものは一体何でしょう。俺、何なん、
難しい。
なかなかドラマチックなどなんですけど。もうそういうジャンルがありそうですよね。なんか芸人さんとかでね。
意外と難しかったですね。
そうですね。
あ、も
うさあ、
食べ物ではない。
なんかバナナとかそういうのじゃないけど、まあ、食べるものではあります。
食べるもの、
うん。言ったら余計ややこしくなりそうですけど、概念。
は？
概念なんです。3人の子供とか、その3人とか全く関係ないです。何やったら子供っていう関係ないですけど、ね。
時間が多分関係ないです
ね。そうですね。
8時から9時、9時から1時。
そうです。
感じはね。
な。でも食べられなくなったんでしょ、その時間中。
3人は今日こそは絶対あるものを食べようと心に決めていたらしいですよ。さあ、どうですか。
あと1個だけヒントも
あります
。強烈難しいですね、これ。
そうでしょう。行動みたいな話ですね。もうね、だ時間です。思いっきり。
はい。
時間です。朝から昼になっちゃったな、みたいな話です。
考えてます？
考えてないじゃないですか。
お、
これね、これ言っときますけどね、僕らみたいな生活したらね、全然わからないです、多分。っていうのも、もうほぼセルセルのこと言いますけど、僕らからしたらそれ食べるときがそれです。
昼ごはん、
昼
朝ごはん、
朝ごはん、正解。
いや、
正解。俺ね、割と今日ついてますよね。だって僕ら昼の1時に食べようが朝ごはんでしょ。正解はね、朝食ということで、解説、1時半になってしまったので食べられなくなったって書いてます。あ、もう剥がしていただいて、あ、剥がした
ら、いやいや、剥がしたらもうビリビリだね。
1時半になってしまったので食べられなくなった。ただこれ いただいてる、まあ、メールにはオチがあって、まあ、っていうところまで謎々コーナーです。で最後にこの謎々おかしいですよね絶対おかしいです、また送りますって書いてます。
選手さんもどうぞ。
そうですね、楽しみにしておこう。
楽しみにしてます確かにそうですね、9時から1時まで食べたかったものが食べれなかったですから、
まあ、謎謎としては成立してますよね。
成立してます。
成立してます
ね。いやいやいや。
こういうバカらしいのが謎謎ですから。
面白い、面白い。はい。
それでは素敵な夜になることをお祈りしています。
ありがとうございます。なると思います。僕にちょうどいい。
はい。というわけで、まあ、こんな感じでね、こんな感じで進んでいきますんで。ペンネーム、時雄さんからいただいております。何度目かですね、もうね。
そうですね。
読みますよ、じゃあ。
どうぞ。
笹山さん、大井さん、こんばんは。
あ、
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。毎回のこととなりますが、前回も素敵なお話ありがとうございました。
こちらこそ。
やはり音楽のお話となると二人とも、ね、たくさんのエピソードがあり、その歴史を感じ、改めて楽曲を楽しむ要素が深まった気がします。
イエーイ。
そんなほどでもないですけどね。
イエーイ、めっちゃホリデーの話しかしてないですけどね7月の開催ということですが、この素敵なお互いのトークでは大石さんは再三夏が苦手だというお話をされていたかと思います。苦手な部分のお話となると、薄いかと思いますので、嫌いだけどそれでも素敵だという夏の表情などあればぜひお聞かせいただければ幸いです。笹山さんについては嫌いじゃなくても素敵なところなど、また切りましょうか。一回これ読んじゃいましょうか。
そうです。読み切りました。
わかりました。また少し違う話ですが、お二人曲作りなどもされることかと存じますが、例えば夏にはこんな曲が書きたくなるなどということは果たしてあるものなのでしょうか。もちろん夏ということに限らずでも結構なので、差し支えがなければ曲を作りたくなるきっかけのようなお話があればぜひお聞かせください。それでは。
いつもありがとうございます。
あれ？
いつもありがとうございます。
あ、いつも
あり
がとう
ございます。答えていきましょうか。
はい。
確かに私は夏が苦手ですけどね。
どんだけ不機嫌って言うになってるっけ。
機嫌散財ですよ。不機嫌ですよ。夏ですね。夏が嫌いというかね、
はい、
最近考えたんですけど、
はい、
暑いのは嫌なんだなと思ってきました。
なるほど。
そうなんですよ。海開きとかしたら、海来てとかだったり、
うん、
花火大会も最近、うん、もうバンバンやってるんですけどね、花火見に来てとかだったりしますよね。
もう拒ましないですけどそれをするんですね。でも
しますよ。
ってことは別にだから、それこそ夏って概念が嫌いなわけじゃないんですね。
もう よく考えたら別に夏という季節が嫌いというわけじゃないんですよ。
ただ直接的に暑いのが嫌だ。
暑いのが嫌だ
まあ普通の話でしたねってことですね。とにかく普通に嫌だと。暑いのだけが嫌だと。
暑いのだけは考えてください。
いやでも今回ね、聞かれてるのは、まあ、それでも素敵という表情、まあ、海開きとかですね。じゃあ
ですよね。海開きも好きです。あのでもお祭りとかやったら、あのいや、縁にしておりますか。
まあ、
敵屋さんといいますか。
そうですね。
あの好きですよ。
まあ、夏の好きな素敵なところ、そういうことはあんま逆に考えないんですけどね。嫌じゃないな、だけで。夏はでもどっちかというとみんながバテていく感じがあって、それが嫌ですね。
それが嫌なんですか。徐々にみんな疲れていく
な。なんかね、
笹山さん疲れないですか。
疲れるんでしょうけど、僕で何でしょう、暑いから疲れるとかっていうのはあんまりないですね。年がら年中疲れるなみたいな、疲れるときは、ね、その話ですけど普通の話で、年がら年中疲れるときは疲れるし、もう夏ってだからあれですよ、5月病って言ったら何でも許されるみたいな年と一緒です。
夏バテね。
そう、夏バテって言ったら、なんかバテ出てもいいみたいな、なんやねんみたいな、思いません？
いや、思いますよ。
なんか夏バテなんですみたいな。
すぐ言いますかね。
すぐ
バテるから。
すぐバテるじゃん。なんかちょっとそれがね、あんま気に入らない。
それはちょっと思います。
夏に例えば虫が増えてくるとかあるでしょ。そういうのが嫌とか、そういうのは全然わかるんですよ。 まあ、暑いの実は嫌やなとか、その、まあ、まあ、全然ギリギリ、なんかまあ、それ嫌やわな、思うんですけど、なんか、夏イコールバテるみたいな。常夏の国に送り込んでやろうかと思って。
グロッキーですよね。
送り込んでやろうかと思って。拉致監禁させられてやろうかと思って。なんか、対処のしようやろ、それって、お前。
そうですね。うん、
食うもん変えろよとかさ。
冷房つけすぎないとか。
そうですね。そういう人に限って冷房つけるんですよ、また。
そうなん
です、ね。アホみたいに薄着してね。冷房してね。
アイス食ってらっしゃる。
そうですね。ただの悪口になったところで、ね曲作りのきっかけ。
この夏にはこんな曲は書きたくなる。季節感ないんですけどね、完全に。
やっぱチューブみたいな曲じゃないですよね。
真っ先に、真っ先に
チューブ。いや、表情って時点で俺チューブしか出てこないんですよ、マジで。もう。
そうですね。
まあ、別の人とか、そうやって考えるとチューブすごいねって話してたんです
けど。すごいですよ。
夏になると元気になるっていう虫かもしれない。
セミですよ。
ねえ、本当に本当に。短いですよ。
つって。みんな言ってるじゃないですか。
みんなチューブ歌ってんの。あ、そうなん。あ、そうなんや。うん、あ、そうなんだ。チューベスト大ブレるな、そしたら。
でしょ。う
ん、ジャスラ、いやいや、ジャスラックは取りに行かないんですかね。
でも外でやってるやつは買わないんですけど。
ああ、
CD がね。そう。期待してみたいんですけど、みんな知ってるからね。
でも無断で歌ってますから。うん、やっぱりそこはね。
コピーでしかも弾き語りが結構ですから、
ね。変なお店とか訴えてるぐらいですからね。やっぱ千人訴えていただいて。
そうですね。
いよいよほんまに行かれたなと言ってジャスラック専用基礎みたいな基礎商品に行ったら普通に行かれたジャスラックみたいなちょっ
とねえですね
なんであんまりまあなんでしょうねその縦のリズムが厳しい曲にあんまならないですねって思いますかね細かいこと言っちゃう。なんかあの三一五ってあるでしょ。軍隊みたいなリズムが多いでしょ。ザッザッザッみたいな。そういう感じにならないよね。やっぱラテンさんとかもそうやけど、あのちょっとこう横に揺れる感じの曲になるんですかね。
うん、そうですね。まあチューブはあのさすがにふざけましたけど、あのなんていうんですか。
まあ、チューブ自体はふざけてないんですけど、一応ね一応ね。チューブさんには別に何もないんですけど。そうそうそう。どうしようもね、ちょっと意識すぎたね。
まあでもなんかこう冬場に作らない曲、季節感ってやっぱあるなと思います
。暗くなりすぎはしないですよね。
暗くはならないです
ね。あのね、うん、そ暗い要素で言ったらちょっと皆さんね、そのオールは夏の例えばじゃあ自殺の歌があるとしようよ。例えばね、冬の自殺の歌って割とこう意思的な感じがするよ。線を取り込む。生とかに従うとこない。
死んでしまいたいぐらいの
そうなんかあの
そういう
カゲロウのようだ蜃気楼とか言ってそういうちょっとなんていうのその何かの生が多いよね。その、ま、幻というか
約束の場所に行きたいみたいな。
そうそうそうそうそうなんかこう暗示のような歌のテイストになるね。
小高い山に登りたくなりますよね。
大体だって夏って間違っなんか一夜の間違いを犯してもいいみたいな発想あるやん。おかしいやん。
不思議
やん。冬場のそれって絶対なんかこう子持ちでしょ。
それで
ね。そうでしょ。なんか冬場のそういうのはちょっと子持ちした方があるじゃないですか。夏場ってなんかすごいフリーダムな気しません？
いやそれはうん、いや分かりますよ。
そう、多分夏場って多分アホなんですよ。
夏場アホになるんです
ね。アホな歌が書きたくなるじゃないですか。
やっぱいやそう本当分かります。そう言いたかった
僕。あの語弊はあるけどね。
でも
そういうとこあるよね。
そう
です。規律がこうパシッとしてる感じじゃない気はしますけどね。言ったら言ったらやんみたいな。
不思議ですね。
まあ、そんな作りたくなるきっかけのようなのがさらっとありますか。何かこれ普通の話ですね。これは
作りたくなるきっかけは特にないですね。
あ、ないですか。
ないですね。あのいつもポーンと来るんで、
まあ、強いて言うのはだから何かをそれは感じた時ぐらいのもんじゃないですか。あ、すみません、おじさんは何も感じない。
そうなんですよ。で後からあ、こういうことなんだな
それ結構真面目な話。それ本場の話やな。
それ本場
の
話。入り乱れてきますからね。
何かしてる時ってなると、
はい
でこう作ってたら、いやでも浮気分からんと作ってたら、あ、うん、こういうことなのかなみたいな。
大石くんってあれやもんね、あの魚みたいな動きするもんね、たまに。いやいや、あの水の中でっていいんじゃなくて、魚ってこうわーみたいな、ああいうのあるよな。
ありますね。
セットリストとか変えててもさ、
うん、
そうそうそうそう。はい、まあ、そんなところでいかがでしょうかということで、これもね、あの改めて楽曲を楽しむ要素が深まる話になったじゃないですか。
一応ね、
ならないですか。
いや、いい感じに真面目な話をしたんで、時はさまでお願いします。
そうですね、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、では次はじゃあそのままいくら大石さんですね、
いきましょうね。
はい、
ペンネーム福さんからです、
ね、どうも。
雨の後には夏の匂い、照りつける日差しと吹き抜ける風が心地よいハーモニーを感じる季節となりました。こんにちは、恐れ入ります、今やおなじみの福です。こんにちは。
こんにちは。
先日は理想の女性像をお答えいただきありがとうございました。少なくともおっさんみたいな麻生を組むことはありません、恐れ入ります。うん、そうだとありがたいです。
そうですね、
そのです。
少なくともおっさんみたいな麻生を組むことはない。ちょっとおもろいな、これ。
そうですね、そうです。
おっさんみたいじゃない麻生を組む子かもしれないってことですよね。だから
麻生を組む子かもしれない
ってことですよね。
でもなんかどっちも違うみたいなニュアンスですけど。
ああ、なるほどね。
今回はぜひ、理想の男性像をお答えください。2次元でも3次元でも現実のお話でも漫画でもドラマでもご自由に縦横無尽なトークをお願いします。
なるほど。
男性像ですね。
やっぱぶっ込み方がおかしいよね。
ね
え、この冒頭のこのちょっとこうジョージあふれる感じいいの？
いや、ナイトダメでしょ。
これやっぱナイト福さん感でこれ
出ないっしょ。なんならちょっと今回ちょっと雑いなと思います。
そうですよね、いやだから
いや焦っとったかな思って急いだったかな。
正直ちょっと時間がない感じ、うん、か、まあ、恐れ入りますって新しいパターンが来ました
けど恐れ入られても一応こんな答える必要がありますね。
なるほど、理想の男性像、
男性像ですか。ここでなんかビシッとなんか
ジェロニモ、
いや、あ、なんだこれ。お父さんですか、言ったらかっこいいんですからね。お父さんそうでもないな。
ちょっと触れづらい話ですね。触れづらい話ですね。何か地雷を踏んでしまいやしないかと恐ろしくなる話なんでね。そうなんですか。いや、もう漫画にしましょうよ。漫画とかドラマとかそういう三次元にしましょうよ。
そうですね。
ちょっともうそれかチューブでしょ。
チューブ、
ある種チューブでしょ。やっぱりあれぐらい、
そう
も
う
四季のイメージを背負ってるんですよ。
な、そうですよね。
もうチューブ死んだら
セミ、
夏来ないかもしれない。
そうです。セミの中で夏と一緒ですかね。
そうですよ。あ、松岡修造だからな。あいつでも一年中夏やから関係ないか。
ね、そうです。一部では太陽神って言われてる。彼が日本からいなくなったら雨が降る。
ああ、言われますね。
記録的には寒波が降る。暑いわ。
叩いてんのかもうバカにしてんのか分かんなくなるんですけどね。そうなる、
うん。
はい、どうですか。え、そもそも漫画とか読みましたっけ。
漫画はそんな読まないですけどね。
ドラマとかも。うん、なんかそういうフィクションでなんか。
でも理想でしょ。こういう人ならいい。人がいいかな。
いや、ちょっと分かんないですよね。前回の流れだとどういう人やったら付き合ってもいいみたいな話もしないですし。
いや、それはない
です。
それはないないと信じたいですね。
まあ、なりたいとかは置いといて、なんか好きなキャラとかいいんじゃないですか。
こういう人がいいな。なんかな。
前回はもうコンボで合わせ技にしたので、今回もじゃあ合わせ技にしましょうか。
いや、今回はちょっとシンプルな方がいいと思
います。そうですか。
ジェロニモってそんなかっこいいんですか。
ね、筋肉マンですけどね。
はい。
いや、筋肉マン超人でしょ。ジェロニモ人間なんですよ。
そうなんですか。
途中まで。
だけ？
だけですよ。
へえ。
え、戦える超人と。
いや、無理ですね。
どうでしょう、うん、はい。それだけです。
それが
人間っていうのを隠してね、超人に混ざって超人と戦ってるんです。
すごいですね。
すごいですよ。
で、もうずっと人間のままですか。
え、途中で超人になるんですよ。超人になるんですよ、途中で。
すごいな。
階段みたいなのバーン登って、横とたどり着いた超人にしてやろうみたいな感じ。
あ、みたいな。
まあ、ちゃんと、まあ、簡単に言ったらね。
めっちゃ強くなるんですね。
そんな強くならないですよ。別に。なかなか知らなくなる感じです。
なるほど。
何かな、男性男性。
そんな悩む。
そうですね。
麻生久美子みたいな男ですか。
それはちょっと違う。酒井さん、酒井雅人さん。
あ、もうリアルだし。
うん、マジマジ。
三次元っていう。
一生懸命考えました。
あ、なるほど。え、どこがいいんですか。
役者ですね、やっぱり。役者ですねと。
あ、なるほどね。
素人目ながら思えるところが素晴らしいなと思います。ま、真面目な。
すごい真面目な感じで。
まあ理想と言われたんで、ね、そうしたんですけど、まあ、好きなやったら、うん、ワンピースのウソップが好きですね。
全然ちゃうじゃないですか。
マジマジ。
そっちの方がなんでって聞きたくなる。
なんかヘボいのになんだかんだ生きてるからです。
なるほどね。
はい。
そんなとこですかね。ご自由に縦横無尽なトークをお願いしますということですけど、全く走らないです。感じでね。
一郎とか言った方がよかったか
な。いや、そんなことないじゃないですか、別に。多分ね、理想の男性像っていう言葉に対する大石さんの思いが重すぎたんですよ、多分。
そういうとこあるんです
よ。前回は、だって理想の男性像って聞かれた時に、好きな女の子ぐらいの感じで聞いてるって言ってましたから。今回、好きな男、なんか好きな女の子ぐらいの感じで捉えてないでしょ。
捉えてないです。
だからね、
結構真面目。
やっぱ、男の、好きな男の話ってなると、ちょっとシリアスになる、それが多いしって
こと。ガンジーさんとかいいかも。希望力不服じ
もう重いねんもう全部
だんだん明日今日、
うん、
これが真面目な方ですね。
もう風邪ですからね、
うん、
じゃあそんな感じで、
はい
はい、何時ですか。割と言ってるじゃないですか。次々いきますよ、これあなたですね。
本当ありがとうございます、ペンネームと久米井希望さんから、
はい、ありがとうございます。ここだったんですね、切れ目は。
そうですね。
徳明希望さんじゃなかった。
徳明希望でもなかった。
そうですね。
なるほど。
徳明希望さんだったんですね。
そこで切りますか。素敵な高いトークテーマ、笹山さん、大石さん、こんばんは。
こんばんは。
前回の歌会では同じ話を何度も聞いたり話したりしてしまった時の対象について考えていただいてありがとうございました。ありがとうございます。大したことができなくてすみません。すみません。すみません。
おいおいおい。
とりあえず、自分が話をするときには、話したっけと確認することにしています。
ぜひぜひ。
聞いたっけは難易度が高そうなのでできないかもしれません。
そうですね。嫌われる可能性ありますよ。
せっかく考えていただいたのですいません。
いやいや、いいこと
です
。もう正しいことで嫌われる可能性ありますから。大丈夫です。
間違いない。
大丈夫です。
さて今回は全然違うトークテーマを送っています、
はい、
先週は、土曜の牛の日、うなぎの日がありましたよね、
はい、
私はうなぎが好きではないので別に食べたくはなかったんですが、
はい、
今年少しだけ食べてみたら、
うん、
とっても美味しく感じたのです。
いいじゃないですか。
もしかしたら食わず嫌いだったのかなと自分でもびっくりしました。
なるほど。
そこでお二人にお聞きします、
はい、
何か嫌いな食べ物、また食べたことはないけれども食べたくないものはありますか、はい、理由があれば合わせてお願いします、
はい、
あれこんなテーマ前にありましたっけ。
自問自答で終わるのが多いですね。これね、読んでないんですけど皆さんね、割と気使ってそういう文面をね書いてくださったりしてるんですけど、まあ全然被っててもね、
大丈夫です。嫌いなものはあんまないですね。それはそうテーマとして。
なるほどなるほど。あ、トークテーマとしてね、もしかしたら食わず嫌いだったのかな。これ今年少しだけ食べてみたらっていうのが若干気になるんですけど、結局なんていうか、一匹は食べなかったんですかね。
人が食うともちょっと食べたんじゃない
ですか。あ、そういうことか。
じゃないですか。
すごいね。想像力豊か
い
ね。
だと思いますよ。それで、なんかもう、 びっくりするほど美味しかったんですかね、チェパン。
もしかしたら食わず嫌いだったのかな。
うわっ、
でも好きではないのに別に食べたくなかったってことは、食べたことあるってことですよね、おそらく。
そういうことですね。
うん、味覚が変わったんですかね。いや、まあその前にですね、その話は言ってたんですけど、面白いです
ね、確かに。想像力が豊かな体にな
って面白くない。嫌いな食べ物、嫌いの意味が難しいよな。
読みながら思ったんですけど、うん、あの結構あの生の魚とか、
はいはい、
嫌う人ってやっぱちょっと全世界から見て多いじゃないですか、
うんうん、
世界中で見て、生で食べるんだみたいな。
世界中で見たらそれはまあ食べない国が圧倒的に多いですから、
ね、うんうん、
はい、
そう思ったんですよ、
うん、
だからそういう意味で言えば、食べたことはないけど食べたくないもののうちで一番はやっぱり虫ですね。食べるとこあるでしょ、虫だけ
は。ほんまの話のやつね。
あ、なるほどね。イナゴもね、
ハチの子とかでしょ、まあまあその生きる方が言ったらそういうことでしょ、まだ、まあ、そうだね、食べなくていいよね。
そうですね、
日本にいたら、
うん、食べなくてもいいんですよ。
なんかそういうなんていうの、ゲテモノゲって言ったらまあ食べる人に言ったら失礼だけどさ、例えばその珍味とかも含めてそういうなんていうの、まあ別に必要ないよねみたいなのをまあ省いてもいいんじゃないですか。なんていうか、
そうですね、そこはあの
それ言い出すとなんかほら猿とか犬とかになってくるでしょ。です、ね、人とかになってくるでしょ最初ね。まあ虫は割とポピュラーだから難しいけどな。
一番そのなんかもうちょうどいいとこ攻めたら
どうですか。そうですね、確かに
虫、
確かにね、まあ虫はでもまあ虫でいいか、虫に一致しようかな。虫食べたことないですから。ありますか。あるの、ありました。あんねえな。ああ、そのつくだりの、ああ、
イナゴのつくだ
り、口の食感の問題でしょ、もうはっきり言って。
エビの尻尾やったら食べれるんですけど、なんで虫食べ
たら。そうじゃね、うん、エビの尻尾やで言って食べさせられたら、うんうんうんみたいな、あ、うん、あんねや、それ虫でしたって言われたら、いまあそうですね、食べたことはないけど食べたくないもん、うん、虫強烈やな。
ピーターまだ食べたことないです
けど、
腐った卵、
そういう系のもんって全部食べなさそうですね、おじさん。あんまり、
まあ、挑戦はしたいんですけどね。
人が嫌う人もいるよなっていう中で、いやこれを食べたいねみたいなって逆にあります。
パセリですかね。
パセリ好きな、
パセリ好きだ。パセリだけは
オンリ
ー、パン浮かぶのはパセリですね。
へー、
パセリ食べるんですよ、好きなんですよ。だから
例えばなんか料理の方端にパセリがあって、5人ぐらい分パセリあったら食べる。
食べますよ全然。
もしも食べるって言われたら食べる。
はい、
へー、
好きです。
あ、そう、好きなんや。知らなかった。
言ってなかったですかね。
知らなかった。今知った。
パセリ好きなんですよ。急に言わないでしょ。
まあそうですね。まあそうですね。それやっと、それやっとやっぱり虫は合うんだと思う。いや俺虫食べたくないんですよね。っていうやつ頭おかしいもん。
急にね。
そんな何ガストとかで虫並ばないでしょ別に。
並ばないですね。それはそれは
そう。虫フェア。いやーきついな。
いつの時期やねん。それ。いつのフェアや。
それこそ取り直せやな。
次行きましょうか。
行きますか。
はい。
はい。
すいません、もう、あ、今のは虫です。じゃあ。
はい。
違う違う。
どっちの意味でもね。
うん。
あ、どっちの意味でも。
虫でしたっていう結果で、はい、結果でお願いします。
まあすっきりする答えだと思うんですよ。熱帯夜光獣さんからいただいております。こんばんは。そこ省エネマジで。やっぱ気にはなるよね。
本当
に。いいねんけど気にはなる。引きにはなっちゃうね。
こんばんは。
夏は夜ということでトークテーマを考えてみました。夜空を見上げた時に探す星座は何ですか。
うん。
だからロマンチックなやめてって。夏じゃなくてもいいですが、夜空に星とか星座とか見たりするのかなと思いました。複合質問ですね。そして星とか見てると、いろいろ思い巡らしたりすることってあると思います。学校が探偵なんですね。そこで、 今思いつく確かなことって何ですか。我思うゆえに我ありみたいな哲学的なことでも、叩いてポンポンって鳴るスイカが美味しいとかでも、何か思いつくものを教えてください。以上です。
以上ですじゃないからね、これ
ちょっと面白いですね、うん、追っていきますけれども、どうしたら夏、まず夜空に星とか星座とか見たりしますか。
まあ
まあ、見ることはあります
か。残念ながら結構好きですね僕。
残念じゃないですか、それは最高じゃないですか。
最高です、
ね、じゃあもういいじゃない。夜空を見上げた時に探す星座は何ですか。
あの有名なやつです。
いっぱいあるね。どれどれ、どんな形のやつ。
北斗七星ともう一個はなんか、北斗七星は冬でしたっけ。
いやもうそれはあの正しい情報としては難しい。
じゃあそっちですわ。だからで冬はあの
オリオン。
そうですね。
オリオンってどれですか。
え、真ん中三つ星の
砂時計みたいな。
こういうやつ。そうそうそう、リボンみたいな。姫ちゃんの
リボン。ああ、リボンみたいなやつ。
姫ちゃん。
姫ちゃんのじゃなくてもリボンみたいな。
あれが一番よく。
カシオペア座はどんな。
あれです。
みんなの手が今一斉に一筆書きをしてる。どれ。
W 点が
円
の
か。ああ。そうなんやね。
そうなんですよ。
それにもわけわからんくなってくるよね。
星見なさそうですもんね。
あのね、正直言うと星自体は好きっちゃ好きなんですけど、星座っていう単位で楽しむ人の意味が昔からわからないです。これマジな話で、あのいや、これは否定じゃなくて、なんていうかな、わかんないです。そのカシオペア座としてわかんないです。
あの それはあの有名なやつくらいは、うん、
いや全然あのすごいなって逆に思ってるってぐらいで、
わし座や高座やとか言わないんですよ。
言わ
ない。大熊やってい
や、でもそれでもすごいやん。
それはすごいんです、
うん、なんか惑星とかが見える時あるじゃないですか。
違う違う、
あの沈んでない頃ですよ。そっちの方がテンション上がるんですよね。なんか固体なんで、
惑星の方が、
うん、
大きいからですか。
いや、だからさっき言ったように単体じゃ、俺集団競技嫌いなんですよ、関係ない。それ実は。
なるほど、なるほど。ザね。
そうそうそうそう。だから、はいはいはい、カシオペア座のここが好きとかだと思うよ。多分どっちかやから。
なるほどなるほど。
ちなみにカシオペア座はその3つ並んでる、そのカシオペア座ということを今初めてちゃんと言ってますけど、その3つ並んでる一番左が好きなんです。
明るいやつですか。明るい。
2番目に明るいやつです。
はあ。2番目っていうのがまだ濃いです
ね。2番目に明るいやつがあんま明るすぎない白なんですよ、
うん、
目で見たら。
それが一番
それが、あ、そうとかはあるんですけど、それがなんかカシオペア座の一部ということは分かってないんですよ。
十分じゃないですか。
そうだからすごいなと思って。でもそれだけです。いろいろ思い巡らしたりすることってあると思います。だって今思いつく確かなことって何ですか。確かなことって何やろう。
無茶したら風邪ひく。
なるほど。今思う確かなことはその2つ。確かなことって何やろうと、無茶したら風邪ひく。
お酒飲んだらいいよ。
いっぱい出てくるな。
まあそうですね。やっぱまあシャワー浴びたらさっぱりする。
結構ある。
読みながら何やねんと思ったんですけど、
結構ありますね。はい、そんな感じでありがとうございます。
そんな感じですね。
じゃあ最後、どちらかというと匿名希望です。ペンネームもありませんということで、素敵な疑いには過去に一度行ったことがありますが、とても素敵な時間を過ごせました。素敵な時間を追い求めてまた行きたいのですけど、距離や寝帯的な理由でなかなか行くことができません。だけど微妙な愛の音が揺れるスタッフの方や平日開催という日常の中で微妙やな。健康はあっちに渡してはあるんですけどね、一応。
微妙な愛の音が揺れるスタッフの方や
平日開 いやもういいですテニス開催という日常の中の非日常的な感じなど場所や曜日はそのままに遠くに住んでいる私でも気軽に行くための解決方法は何かありませんか真面目な回答でも SF チックなものから頭のおかしいものまででも何でもいいのでよろしくお願いしますあと本日7月29日は Windows 10の発売日ですね。マイクロソフトがわざわざ素敵な疑いと同じ日に Windows の発売をぶつけてきましたね。何かの陰謀でしょうか。
違うわたまたまじゃ
はい、ということでいただいておりますということ
で Windows 10に関してはもう触れないですからね。もう今ので完成しました。
いやこれは、うん、もうとりあえず触れたらまあちょっとやばい逆にやばい。
ビルゲイツか。
いやいやいや、たまたまということで、
たまたま、
はい、ということで真面目な回答でも SF チックなものかな、頭のおかしいものまで何でもいいので、遠くに住んでる私でも気軽に行くための解決方法は何かありませんかということで、仕事辞めりゃいいんじゃね仕事辞めりゃいいんじゃね、移住すればいいんじゃねとりあえず来てみりゃいいんじゃね。
仕事が見つかって来れなくなった人いましたよね。
でまあ正直多分その方ですだからもうかぶせてもうやめればいいんじゃね
部長殴る
部長殴る
はい
は
あ、やめる方法ですね。
説明してもらっていいですか。
やめて、
明日休ませろ、バコみたいな
何してくれてるんですか
沈んだね場所や曜日はそのままに遠くに住んでる私の気軽に行くため、気軽に行くための解決方法か。行ったことにしたいんじゃない
行ったつもりで、
うん、
貯金します。
そうや
つもり貯金
いやだから行ったつもりで送ってくればいいんで、
あそれいいっすね、うん、
どうも今回は会場に参加しています。
いいっすね、それでいいっすねそれはどちらなんですかね、 SF チックなのか頭のおかしい方なのか、
まあ、どっちもでしょうね、まあ、SF チックですよね、
うん、
残留信念飛ばせばいいんですよ。
なるほど。
ドッペルゲンガーに働かしてきたり。よし。まあそんな感じじゃないですか。何かあります？真面目な回答でも。いやでもあれちゃうかな。リニアとか引いたらいいんちゃうかな。
ああそうですね。
もうガン引いたったらいいん、やったったらいいんですよ。
ねその引き切れるまでに。
わかった。回答思いついた俺。
ベストなやつ。
ベストなやつ思いついた。お金持ちになる。一番良くない。一番良くない。
いいですね。なるほど。
全てを何をおっしゃる答え。
なるほどね。
お金持ち。
お金持ちになったら仕事も辞められるし。
辞められるし。
うん。ですね。今のは私 SF チックな話でしたね。
生きていける気がする。用意するとかでもいいですけ
どちょっとややこしいですね
今すぐ仕事とかも全部ほっぽり出しても自分生きていけるような気がするって自分になる
っていう自分になりながらライブに行った気になる
ね、結局お便りを送って見た、
うん、あたかも参加しているような雰囲気でやるっていうこと。でも結局その人は家でボーっとしてるわけですよ、
ね、だからお便りも送った気になって
送ってくれないですか。それからお便りは送ってくださいあーすごいですね、想像力っていうのはやっぱり
そうですね、
大事ですよ。
でもたくさんいっぱい出たので、うん、どれかを、まあ、最後は自分で選んでいただいたらね、
うん、
いいんじゃないですかね。まあ現実的にできるっていうのは、まあ、仕事辞めるっていうのが一番早いです。
あとリニア引くかな。
あそうです、
ね、お金持ちになるな。
お金持ちになるが一番、まあ
現実的
目指すって意味だね、一番いいですね目指すって意味だね、やっぱり一番。
部長は
まあそんな感じで、
うん、した
微妙な愛の手も、ぜひまた体感しに来ていただけたらと思いますということで、
名物ですからね、
はい、
体感した気になってもらえたら
そうですね、
いいかなと。
はい、そんな感じで
した。
本日もありがとうございました。
割と今回も長引きましたけれども、皆さんもありがとうございましたということでね。じゃあ早速いきますか。
はい、次
次
決まってるんですよね。
あ、次決まってますよ。決まってますよ。
次決まってるんですか。うわー、すごい
すご
い、素晴らしい、
無理やり感すごい。次初めての水曜日以外開催なんです。
おお、
すごい、遠方の人が来れる手段あったわ。
意外と大丈夫、
今あったわ。現実的な手段これやったわ。
次来いっていうのでお願いします。
そうですね、次10月になりますけど、
10月3日土曜日、
土曜日ですんで、来てください。すみません、いいです
ね。もうなんか無茶してでもそれで来てください。
そうですね、あの現実的な解決になったので、はい、よかったんじゃないかなと思います。本当に本当によかったなと思いました。
良かったですね。
はい、ではそんな感じで今日もありがとうございましたということで、最後にテーマソングですね。テーマソング披露ということで、素敵な歌という歌を歌ってお別れしますが、まあ、いつものやつありますね、今日も。うんじゃないです。うんじゃないです。あなたの管轄なんで。素敵な歌がそもそも、なんでしたっけね。素敵なことを、なんか、作っていくよ、探していこうぜっていう建前で立ち上げて、内情として仲良くなっていこう企画でしたっけ。
そんな感じ、
なんかそんな感じでふわっとした感じで14回もやってきたんですけど、まあ、一応その今日一日やってみて大石俊介が感じた素敵とは何かという、今確かに感じる素敵とは何かということを明言していただいて、ラストに行くという、大丈夫でしょうか。大丈夫ね。じゃあ本日大石俊介が感じた、今日の素敵とは、
素敵とは風邪ひいとっても大丈夫です。みんなありがとう。
はい、そんな感じでありがとうございましたということで、最後は素敵な歌という歌を2人の要因としてさよならしようと思いますけれども、次回第15回、まあ15回というね、第10回でなってやらなかったんだということですけど、15回という微妙な節目に、初めての土曜日開催決まっておりますので、まあ、ちょっとね、
例としては最初は素敵な歌会の地位が上がったんだなと。
ああ、なるほど。
16ビットさんに、喜んでもらえるような人になられて僕は本当に嬉しいなと思います。
最後の最後にそんな嘘言うんや。
これからも精進していきますので、ぜひ次の10月3日頭の僕は読めなかったすごい16ビットさんに怒られると思いますので。
なるほど、最後の曲やからね、めっちゃ喋っといてそこで止まんの。
よろしくお願いします。
あ、ぜひお待ちしてますんでよろしくお願いします。まあお便りもねたくさんいただいておりますが、まず会場に来ていただければなと思いますので、次回もぜひまた平日開催に来ていただける方は、もしかしたら今年は難しいかもしれないんですけど、まあよかったらぜひ来てくださいということでよろしくお願いします。次の歌、
君の心に嫌な雲が羽を降らせている、そんな時は僕の傘に入っておいで、頭では笑う。
だろう。さよならはまた会うための合言葉だとか、そんなことを思ってみたりしているよ。例えばこの景色が変わってしまった、抱きしめていたいのさ、君を離さぬように。マニュアルもルールも必要ない、愛することに理由はいらない、君だけを見と歌うぜ、カッコつけて歌うぜ。あの月が落ちてしまう前に、素敵な歌を歌ってもいいかい。ルルルルルル、僕だけを
Thank you.